開通地表物について今日はちょっと横道にそれるようですけれどもお話しさせていただきたいと思います。まず読んでみます。東大通地表物十行に道場に座すれども仏法厳然せず仏道を上ずることを得ずと、ある人が修行者がですね臨済禅師に問うわけですね。それが一番最初の問うという字です。大通地表仏という仏様が十行という長い間もう気が遠くなるほどの長い時間なんですけれども道場に座禅しているけれども仏法を厳然せず、仏法は目の前に現れてこないというんですね。仏道を上ずることを得ないってこういうわけです。そういうふうに修行者が問うたわけです。いぶかしこのいいかんと、こうし、しというのは臨済力ですから臨済禅師ですね。臨済様指示したまえ、教えてくださいとこういうふうに、質問します。そうしますと師曰く臨済禅師がおっしゃるわけですね。大通というはこれ事故、誰のことと皆さんは思うかと、他でもないあなた方一人一人なんだっていうんですの、それが事故ですよね。あなた方一人一人のことなんだと、ここにおいてその万法の無生無相に達するを名付けて大通となす、こういうふうに説明を進めていくんですが、これはここに書いてあると思いますので、でそれもまた読ませていただきますので、このまま続けさせていただきます。大通の説明がそういう形でなされます。次は地表についての説明が続きます。地表というは一切諸において疑わず一方を得ざるを名付けて地表となす、地表と言うんだと。そうすると最後に仏が残るわけですが、仏というは真正常にして光明北海に到達するを名付けて仏となすことを得たり、こういうふうに説明していくわけです。十行座道場というはと、十行座道場と改めて説明をし直すわけですね。十パラ蜜これなり、他でもない十パラ蜜のことなんだとこういうわけです。仏法不厳然というは、仏法が目の前に現れないというのは仏元不生、法元不滅、いかんぞさらに厳然することあらんと、こういう説明の仕方をしております。不徳成仏道というは仏さらに差仏すべからず、個人曰く仏常に世間にあって、しかも世間の方に染まずと、とこういう、ちょっと分かりませんよね、分からない、説明でありますがされております。続けて読んでみます。通る、道の流れと書きますね。道の流れを共にする皆さんと、何時、これは同じ道路のことを何時と今度呼びかけてるんですね。あなた皆さんということ、差仏を縁と欲せば仏になりたいと、そういうふうに欲したならばと、万物に従うことなかれと、 万物に従ってはいけませんぞと。心生ずれば種々の法生じ、心滅すれば種々の法滅すと。こういうまた難しいことを言うとおりますですね。で、一心生ぜざれば万法とがなすと、なしと。一心が生じなければいいんだと。与党出世と無物無法、また厳然せずと。また勝って失わず、たとえあるものも皆これ、名言生句、生にを、子供さんですね、生因する、節因って書いて、生因とこういうふうに振りがついてありますね。施設の薬病、薬兵とも言いますが、表現の妙句なりと言います。ページをまくりまして、かつ妙句は自ら妙句ならなるにあらずと、かえってこれ何時目前少々霊霊感各文知消息するて一切の名句を安ずと。大徳、大徳というのは皆さんですね。徳のある、大きな徳のある皆さん、呼びかけてやります。皆さんと、ご無限の業を作ってまさに下脱を得んと。下脱を得ようとしたご無限の業を作らなくてはならない。作って初めて、そういうところを通って初めて解脱が得られるんだと。こういうふうに非常に難しいことを言っておりますが、これは自然と皆さんお分かりいただけますから、ここはもう分かっても分からなくても、臨済禅師はこういう言い方をしているということ、できればそのクエスチョンマークを持っていただきたいんですね。どうしてこんなことになるんだろうと。そちらの方が大切なところだと思うんです。理解するよりも疑問を持っていただきたいところであります。そしてまた、本文が次に出てますね。これ一度読みましたから省略します。2行省略して、これは法華経の化粧油本の中にある言葉である。前の2行、省略したところの2行は、法華経の中にあるお経の中の言葉だ。経典の言葉を持ってきて、そこに全的な解釈をしていくのである。これは文老師の説明ですね。これを勧禁の眼というのである。検証の眼を持って経典を読んでいかなければならないわけであると、こう言っております。大通地小仏という仏さんは十行も長い間道場に座禅しておったが、その間仏法が少しも厳然せず成仏できなかった。十行を過ぎて後初めて仏になられたというが、それは一体どういう意味でありますか。招福騒動にもう 2年3年にもなるがと。これは文老師の言葉ですね。まだ無事が通りませんが、これはどういうわけでございますか。どうぞお示し願いたいと。こういうふうに聖福寺の雲水に託して、尋ねているわけですね。そうすると臨済禅師が答えるわけです。それが次の2行ですね、これも前に読みましたから、ここは省略して、その説明の方に行きます。自己の検証の眼を持ってみるというと、諸所においてあらゆる場所において 神羅万象あらゆるものが無表であり無相である、本性も決まった姿もない、すべては動いていくものであるから、そこに決まった性質もなければ、動いていきますから、動いていくということはエネルギーを使うことですよね。そうすると姿形も変わっていくと、決して同じ姿で動いていくんじゃないということでしょうか。すべては動いていくものであるから、そこに決まった性質もなければ決まった姿もないと。言葉を変えて言うならば、神羅万象無でないものはない、結局何もないんだということでしょうかね。無に帰するんだと、何もかもが無自だと、これ門老子の言葉ですが言うております。検証の眼から見たならば、富士山も六甲山も高取山も同じことじゃと。大小はない、高いも低いもない、縦横平等である。検証の眼から見たならば、神羅万象無地でないものは何もない、結局無地に帰していくと、こういうわけですね。こう達するのが大通だ、大いに通じていくと、こういうことですね。全宇宙に通達しておる、全宇宙に届いている、通達しているというわけです。その全宇宙から見たら、そんなみんなないも同然だって、こういうわけでしょうか。自己の本性が天地に満ち満ちておるのだ、すべてここから見てほしいと、こういうわけですね。皆さんの本当の性が天地に満ち満ちておるんだと、そういう眼をまず備えて、そこからあらゆるものを見直してみてほしいと。そうするとあらゆるものがどういうものとして見直されるかと、こういうことですね。首相においてだと、元町へ出ようが、これすみませんね、ここは名古屋なんで、これあれでしょうけど、これみんな神戸の町の名前ですよね。門老子は神戸でこれ話しておりますから。元町へ出ようが、新開地へ出ようが、禅道へ入ろうが、直道へ行こうが、見るもの聞くもの無地でないものは何もない、こう分かるのが大通であると、こう言っております。半疑、なんていうんですか、カーンってなりますかね、カンカンカンカンカンってこう木の板ですね、それが半疑、板の板って、おかしな言い方ですいません。こう分かるのが大通である。半疑も無地ならば、四吹きも、これ食事するとき竹の筒でこう吹きますね、四吹きも無地だと。これはこう分かるのがでしょうね。こう分かるのが大通ということであると。